日本共産党千葉市議会議員団。液状化対策の実証実験の進め方は？問い。震災による液状化対策については、新年度予算で実証実験の事業費が計上されているが、実証実験の結果についてはどのように分析を進めるのか？また、今後のスケジュールはどのようになるのか？答え。実証実験は、磯辺4丁目をモデル地区に、中5、地下水位低下工法にて、地盤沈下量や水位低下の速度等を継続的に測定し、宅地での効果と家屋や敷地への影響を調査する。スケジュールは地元のご理解をいただき、平成25年度早々に実施したいと考えているが、沈下度合いの測定には、地下水を抜き、地盤の自然沈下が落ち着くまで、6ヶ月から1年と想定している。中5、地下水位低下工法。地下に陶水管を設置し、地下水を汲み上げて地下水位を低下させることにより、非液状化層を厚くし、液状化被害を防止する工法。広範囲の施工に適しているが、ランニングコストが必要。中終わり。家庭ゴミの有料化はやめ、分別などの施策を拡充すべきでは？問い。家庭ゴミ手数料徴収を来年2月から実施し、焼却ゴミの早期削減を進めるため、1リットルあたり 0.8 円に設定し、市民に負担を押し付けようとしているが、家庭ゴミ削減効果が現れる科学的根拠はあるのか？リバウンドや不法投棄が起こる有料化は中止し、市民を信頼し、ゴミ削減キャンペーンやプラスチック製容器包装の分別等の施策を実施すべきでは？答え。有料化がゴミ削減につながる科学的根拠は、手数料徴収を実施している他市の事例により、ゴミの排出抑制や減量に効果の高い施策と考える。手数料徴収の実施に向けては、十分な周知準備期間を設け、チラシや広報誌による情報提供、町内自治会への説明会など、きめ細かな周知啓発により、市民の理解と協力を求めてまいりたい。また、一層の分別の徹底など、リバウンド防止のため、排出抑制に向けた周知啓発を図るとともに、不法投棄対策や不適正排出対策を強化する。なお、プラスチック製容器包装の再資源化については、多額の収集運搬再資源化費用を要することや、現在、国において容器包装リサイクル法の改正が検討されていることから、国の動向を注視し検討していく。子ども医療費・通院費の対象年齢拡大を。問い。市長は、子育てするなら千葉市でと言いつつも、子ども医療費・通院費助成は他市と比べて進んでいない。県内では、17自治体に広がっている子ども医療費・通院費助成の中学卒業まで無料化の実現を求める。答え。通院医療費の対象年齢拡大については、子育て世帯の経済的負担の軽減及び子どもの健康の保持のため重要と認識している。また、少子化が進行する中、子育て世帯の本市への転入促進を図る上からも有効な施策の一つであるが、保護者負担をなくし、助成対象を一挙に中学校卒業まで拡大した場合、約10億5000万円といった膨大な財源確保が必要となることから、将来的な財政見通しの下で判断する必要があると考える。日本維新の会千葉市議会議員団。農産物直売所の活用を。問い。本市の農業を守り、 維持発展させていくため、また、兼業農家や高齢農家、新規参入農家など、多様な担い手を育成するためにも、直売所は重視すべき必要があると考えるが、直売所をどのように活用していくのか。答え。市農業基本計画に基づき、直売所を中心に、消費者と生産者の顔が見え、話ができる関係づくりを進め、地産地消の推進に取り組んでいる。また、農業振興の面からも、兼業農家や高齢農家、新規就農者などの新たな販路として活用が図られている。今後も、消費地に近い都市農業の有利性を生かし、市内産農産物の販売機会の創出を促進し、農業経営の安定を図っていきたい。動物公園の今後の役割や方向性は？問い。動物公園は、開園以来常に多数の入場者数を誇ってきた、本市を代表する集客観光施設であるが、近年は老朽化や飼育動物の高齢化が進んでいる。今後の役割や方向性についてどのように考えるか。答え。身近で親しみを持たれる施設を目指すとともに、市内に賑わいと活気、経済波及効果をもたらす、市民の誇りとなるような施設となるよう、地域及び市民と共同で運営を進めていく。また、身近な非日常空間と夢の創出による交流、憩い、健康増進の場の創出に努めるとともに、集客観光施設として管理運営面の改善に取り組んでいく。市民ネットワーク。貧困の連鎖を断ち切るための施策は？問い。市では生活保護、非保護者で就労に至らない方を対象に、農業等就労事業、社会体験支援事業を行っているが、一般の就労に結びつくことはかなり難しいと聞く。このような方に中間的就労の場を提供することが必要と考える。市として、中間就労を提供する団体を含めて、中間就労と結びつける活動を行う NPO や市民団体を育てていくことが、今後の課題と考えるがいかがか。答え。非保護者の中には短期間の就労なら可能な方など様々な方がおり、就労にステップアップしていく過程としての中間的就労の場を提供していくことは必要と考えるが、現在、そのような活動を行う団体が見受けられないというのが現状である。今後は、そのような活動を行う団体も含めた NPO や市民団体への資金的、人的、組織的に活動基盤が強化されるよう、団体の発展段階に応じた支援などの展開を図る。いじめ問題に対応する第三者機関の設置を。問い。自治体では事件後、いじめ問題に対応する第三者機関を設置するところもある。事件が起きる前に寄せられた相談に対して、当事者間や学校との間に入って調整する役割を期待するが、市の考えは？答え、第三者機関の必要性は承知している。今後、様々な議論が必要なため、国の動向に注視しつつ、その設置のあり方や活用等について検討していく。みんなの党千葉市議団、中央区臨海部の粉塵対策への取り組みは？問い。平成24年第3回定例会で質問した時点では、粉塵について成分の調査中とのことであったが、このほど調査結果が出たと聞いた。調査結果と問題解決への今後の取り組みは？答え。臨海部から内陸部にかけての7カ所すべての観測地点において、鉄や炭素を主成分とする粒子が観測された。今後、 地域の情報をさらにきめ細かく把握するための調査をするとともに、国が策定した新しい地域パートナーシップによる公害防止取り組み指針の考え方を踏まえ、市民、事業者、行政の3者による情報共有とコミュニケーションを通じた効果的な対策について検討を進める。いじめや体罰についての対策の検討は、問い、本市教育行政の最高意思決定機関である教育委員会では、実際にいじめや体罰問題についてどのような議論がなされ、どういった対策が検討されたのか。答え、いじめについては教育委員会会議において事務局の対応を確認するとともに、児童一人一人の状況に応じ、粘り強く対応するよう指導があり、今まで以上に早期発見、早期解消に努めるため、スクールソーシャルワーカーの配置や、スクールカウンセラーの増員など、教育相談体制を充実することとした。体罰については、どういう状況であれ許されず、教員は深い愛情と使命感に支えられた指導が必要との意見があり、これも改めて学校に指導した。会派と構成、議員定数54人、現員53人、自由民主党千葉市議会議員団17人、民主党千葉市議会議員団9人、公明党千葉市議会議員団8人、日本共産党千葉市議会議員団6人、未来創造千葉6人、市民ネットワーク2人、日本維新の会千葉市議会議員団2人、みんなの党千葉市議団2人、無所属1人、平成25年4月15日現在。可決した主な議案、平成24年度一般会計予算に107億6500万円を追加。補正予算の主なものは次の通りです。校舎屋内運動場の耐震補強、10億6789万円。道路ストックの総点検、1億4600万円。市営住宅の計画修繕、1億2934万円。受給者増に伴う生活保護費、15億338万円。政務調査費の交付に関する条例の一部改正。政務調査費を政務活動費に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を定めました。議員報酬、政務活動費を減額。議員報酬などの減額措置を継続します。平成26年3月まで。区分、議員報酬。減額率 5%、 政務活動費減額率 10%、 市職員の給与及び退職手当に関する条例の一部改正。厳しい財政状況を踏まえ、一般職の職員の給料の減額措置最大 8.1% 減を平成27年3月まで継続するとともに、住居手当、通勤手当を見直しました。また、国家公務員の退職手当の見直しに準じて、職員の退職手当の支給水準を引き下げます。行政委員会委員の報酬を日額制へ改定。特別職報酬等審議会の答申に基づき、教育委員会、市区選挙管理委員会、及び人事委員会の委員の報酬を月額制から日額制に改めます。本議案は平成24年第4回定例会からの継続審査であり、この間総務委員会にて参考人制度により、審議会会長及び委員からの文書による意見の陳述、学識経験者からの意見聴取など審議を続け、今定例会で可決しました。国民健康保険料、 介護分の改定。介護納付金の増額に伴い、介護分の保険料率を改定します。40歳から65歳未満の方が対象。区分、所得割額、改定前 1.93%、改定後 2.44%。被保険者、均等割額、改定前 7,440 円、改定後 9,360 円。世帯別平等割額、改定前 5,760 円、改定後 7,320 円。桜木霊園に合葬式墓地を設置。墓地の承継者がいない場合などに、安心して墓地を利用できるよう、桜木霊園に合葬式墓地を整備します。一体につき7万円。可燃ごみ、不燃ごみの収集有料化。平成26年2月1日より、家庭系可燃ごみ、不燃ごみの収集を有料化します。手数料、指定袋の額。可燃ごみ、容量10リットル相当、1枚8円。20リットル相当、1枚16円。30リットル相当、1枚24円。45リットル相当、1枚36円。不燃ごみ、10リットル相当、1枚8円。20リットル相当、1枚16円。有料化の目的。家庭ごみ排出量の削減、環境対策の推進。ごみ処理費用負担の公平性の確保。ごみの発生抑制、再使用、再生利用の推進。各会派の賛否状況は、8面をご参照ください。委員会審査調査から常任委員会。上程された議案、補正予算案、条例案、その他議案や、請願陳情は、所管の常任委員会に付託し、細部にわたり審査しました。主な質疑をご紹介します。総務委員会、議案11件、市職員の退職手当見直し、問い、市職員の退職手当の見直しの内容は、また、モチベーションを向上させるための施策は？答え、国家公務員の退職手当見直しに準じて実施するもので、25年4月1日以降の退職者から段階的に支給水準の引き下げを行う。また、職員のモチベーションを向上させるための施策としては、人事制度、人事効果の基準の見直し、職員提案制度の充実、ジョブローテーション、移動の活発化など、職員の自己実現が十分果たせるよう、様々な施策に取り組んでいく。保健消防委員会、議案9件、諮問1件、請願2件。桜木霊園の合葬墓の整備にあたって、問い、単身や夫婦のみの世帯などが安心して墓地を利用できるように、合葬式の墓地を整備するが、使用料はどのように算定したのか。また、生前予約の場合、他市では年齢制限を設定しているところもあるが、市の考え方は？答え、使用料は、合葬墓整備の工事費と管理に要する経費から算定し、一体7万円とした。合葬墓を設置している他市でも、おおむね本市と同様に、小骨を所持している場合と、生前予約による場合の2種類があり、生前予約の場合に、申し込み資格で65歳以上などの制限を設けている都市もある。本市では、人それぞれの事情を考慮し、また収容数が1万2000体と比較的多いことから、特に年齢制限は設けない。 環境経済委員会。議案5件、請願2件、陳情1件。ゴミ有料化までの検討は？問い。家庭ゴミ有料化を実施する前に、焼却ゴミ削減に向けて、プラスチック製容器包装、生ゴミ、選定紙の再資源化事業を導入することはできなかったのか。答え。プラスチック製容器包装については、容器リサイクル法の改正が予定されており、収集体制などの変更が見込まれる。また、試算では、処理コストも年間8億円を超える費用が余分にかかる。生ゴミは、現在市内に処理可能な施設が1カ所しかなく、処理能力が不足している。選定紙は、福島第一原発事故に伴い、国から選定紙を原料とする堆肥等の生産自粛が通知されており、これらの3事業を直ちに導入することは難しい状況である。教育未来委員会、議案5件、陳情1件。耐震補強工事の進捗状況は？問い。学校の耐震補強工事にかかる実施設計の業務委託について、耐震判定委員会の審査案件が集中し、判定が遅れているようだが、目標である平成26年度までの耐震化完了に影響がないのか。答え。県内すべての自治体で平成27年度までの完了を目標に耐震補強を進めているため、判定委員会の審査が集中している。本市の耐震補強工事は、25年度に校舎36校、屋内運動場17校を予定しており、25年度末で耐震化率が 91.6% となる見込みで、26年度末の耐震化完了を目標に事業を進めている。都市建設委員会、議案8件、請願1件。液状化対策の今後の進め方は？問い。東日本大震災復興交付金基金を設置し、液状化対策事業などの資金に充てるとのことである。住民の方は、工事期間の見通しや費用負担などを心配しているが、今後どのように進めていくのか。答え。工法の一つである地下水位低下工法の実証実験を行い、工法の検証を行う。液状化対策にかかる費用については、国で公共と民間の負担割合について検討しており、その結果を踏まえ、道路と宅地の一体的なまちづくりという視点で進めていく。まずは工法の検証、全体事業費、費用負担も含め、の算出等を明らかにして住民の方に説明していきたい。